そして今ここでお話しているテーマはですね、夢がないんじゃないのかなとか、もしかしたら明確じゃないんじゃないのかな、口に出したことないんじゃないかな、そんなお話でした。その持てないとか口に出せないとかっていうその理由の一つ、もしかしたらですね、もしかしたら夢にですね直面するっていうこと自体がですね非常に勇気がいることなんじゃないのかな。それは大人になってですね、そういうふうになってしまったのはどうしてかって言ったら、もしかしたらですね、先ほども、子供時代の話をちらっとしたんですけれども、夢を持つっていうことに関してですね、いろんな意味で例えば挫折かもしれないですね、まあ、これは先ほどのステップのところでもお話をしたんですけども、諦めてしまったからかもしれないですね。そして、諦めてしまったことによって、夢なんて持ってもきっと諦めるものだよ、きっと叶わないものだよって思ってしまえばですね、ずっと夢を持つことに関しては蓋をするというパターンを続けているわけですから、夢を持ちたいなと思っても持てるわけがないわけですよね。それにもですね、原因と原因が分かれば、じゃあどうすればいいかっていう話もあるので、それをお伝えしたいんですけれども、よくですね、夢ってこんな風に聞いたことないでしょうか。例えば特に子供の頃なんですけども、もっと大きな夢持ちなよ、子供なんだからさ、とか、大きい夢を持つ方がいいんだ、とか、もっともっと夢っていうのは大きく持とうよ、作文を書いてる時にはもっと大きな夢を、みたいな、そんなようなことを聞いてこなかったでしょうか。そして逆に、大きい夢でなければ夢でないというような価値観をどこかで植え続けられていないでしょうか。そうするとですね、何が起こるかというと、大きい夢こそが夢という価値観がどこかで刷り込まれると、例えば周辺機器を変えるようになりたいっていう夢をですね、頭の中で持ったとしますね。でも世間、世の中、いろんな価値観では大きいのこそ夢で、大きくないのは夢じゃないとするとですね、どうするかというと、一つのパターンは、こんな小さいのは夢じゃないから、もっと大きな夢をというふうに、大きすぎるですね、自分にとってもしかしたら意味不明なですね、ただ夢を書くために書いた夢みたいな夢を持ってしまうことがあるわけですよね。大きすぎる夢を自分に、本当に自分が欲しいかどうかではなくて、とにかく大きいものを持ってしまう。もしくは逆ですね、小さすぎる夢を人に否定されるのは嫌、怖い、そんな風な嫌な気持ちは得たくないので、自分でそれを言わないわけですよね。もしくはそんな小さな夢は夢ではないっていう風に思ってですね、それを夢という風に自分ではですね認識してないかもしれないですよね。そんな風に子供の頃からいろんな周りの影響で、自分に入ってしまった価値観によってですね、夢っていうのは明確にできなかったり、口に出せなかったり、もしくは自分が夢がないっていう風に思い込んでしまっているのじゃないでしょうか。私がやっている夢セミナー、たくさんの方が参加しているんですけれども、毎回ですね、そんなに大人数で、できなくですね、お一人お一人の夢にですね、私が、確認見ながら、ここはこんな風に考えたらどうですか、なんていう風にしてですね、いろんな方の夢を共有させてもらってるんですが、例えばこんな夢が一つあります。お仕事されているもちろんビジネスマンなわけなんですけれども、自宅で犬を飼いたいという夢ですね。どうでしょうか。自宅で夢を飼いたいっていう夢なんだけどさ、っていう人が友人同僚いたとしたら、そんなの夢って言ってるなよ、ほな飼えばいいじゃんさっさとさ、なんていう風に言ったり思ったり、もしくはその人を小さく見たり評価したりしてしまったりしないでしょうか。その評価は全て大きい夢こそが夢という価値観から基づいてないでしょうか。その人にとっては住んでる場所、住んでる環境によっては、犬といっても小型犬から大型犬までたくさんいますね。と、そういう犬を飼えない環境かもしれない。ならば引っ越しもしなければいけないかもしれない。犬を飼うということは世話しなければいけないので、散歩の時間を取らなきゃいけない。犬には餌をあげなければいけないので、もしかしたら犬に満足な餌を食べさせるだけの 収入を増やさなければいけないなんていうふうにいろんな要素が絡んでるかもしれないですね。でも人から見たら小さな夢。またこんな夢の方もいらっしゃいました。ノーベル文学賞を取りますっていう、ビジネスマン、事業されている方なんですけども発表されました。どうでしょうか、日本人で今でこそですね、科学とか物理とか、そういうジャンルでですねたくさんの方がノーベル賞を取ってますけれども非常に権威があるという、普通に考えたら一般人一般的一般大衆から考えたらノーベル賞ってすごいなって思ってるものをですね、今までビジネスをしていて別に文学とかですね小説を書いたことがないような方がですねノーベル賞を取ると言ったらどう反応するでしょうか。へーとかですね、まあいろんな反応されますよね。それもきっと夢は大きくなければならないというような定型の価値観が判断しているんじゃないでしょうか。でもそれはその人にとっては夢なんですね。ワクワクして憧れて、そしてもしかして距離感をステップに確認をして、でもやっぱり向かうんだというふうに決まればコツコツとコツコツときっとやるべきことをステップ3で、こなしていくでしょう。そしてまだまだ遠かったとしてもステップ4にどこかで近づいていって、どこかでノーベル賞にエントリーなのか評価されるようなところが来るのかもしれないですよね。ですのでノーベル賞だからすごいとかすごくないとか、犬だからいいとか良くないとか、そういうことではなくてですね、どんなサイズどんな夢でもいいっていうことなんですね。でここで一つ大事なのはですね、私は先ほど申し上げたように このセミナーの時はお一人お一人の夢の文章であるとか内容とかっていうのをですね、よく見させていただいて、あそういう過去をされてこられているのであれば、こういう部分がご自身の得意なことであるとか、特性なので、そんな風に夢を考えたらいいんじゃないでしょうかねっていう、その方の承認から入るんですけれども、その承認をしていくことによってですね、サイズに関係なくですね夢を持つことができるんですね。ですのでもちろんセミナーに参加されればそれが一番いいんですが、そうではない場合の方がほとんどだとすると、ご自分の中で過去ご自分がどうしてきたのかなということをご自身で認めていくということが、実はですねサイズに関係なく夢を持つということの一つのステップになるんですね。ぜひですねご自身のやってきたこと、今やっていることをですね、評価というか承認というのをですねしてみていただくことをお勧めします。そして実は自分のことをそういうふうに承認できない、夢を持つ自分を承認できないというのは何でかというとですね、先ほどのステップ1ステップ2のところでもお話をしたんですけれども、どこかで夢を諦めた経験が大抵の方にあるわけですね。もしかしたらステップ2であまりにも遠すぎて諦めてしまったのかもしれないですね。もしかしてステップ3には進んでいたんだけれども、コツコツコツコツやっているのがどこまで行っても近づかなくって、何か現実が変わって家族が増えたとか家族ができたとか仕事が変わったとか、いろんな外部要因で挫折をしたのかもしれないですね。そんな諦めたり挫折をしたりということによって、過去自分は夢を達成しなかった自分なんだっていう蓋をしているわけなんですね。そうするとその気持ちっていうのは決してですねプラスのいい感情じゃないですよね。とどうなるかというと、そういう嫌なマイナスな感情である挫折とか失敗とか諦めに直面するぐらいだったら、もう夢は持たなくてもいいやっていうふうに大抵の場合は思ってしまうわけですよね。で、そこをもし乗り越えて夢を持ってみたとします。にしてもですねステップ2ステップ3のプロセスでですね、常にその夢を本当に求めていくのっていう確信を求められるわけですね。するとそこでもですねまた挫折するかもしれないと、それもすごく嫌だな、またネガティブな思いに、また嫌な思いになるなと思うと、仮に一回夢を決めたとしてもまた堂々巡りをしてしまって、やっぱり夢を持っても嫌な思いしかしないな、なんていうふうに頭の中でもうすでにですね循環ができてしまっている だから夢を持てない、明確にできない、口に出せないという、構造になっているわけですね。じゃあどうしたらいいかといったらですね、その時の諦めてしまったポイントはどこなのかな、ステップ2で諦めたのかな、どっかのコツコツのところかな、そもそもですね、その諦めた夢は何を夢見てたんだろう、何を自分のですね、遠いですね、例えば空で言えばですね、あの星に向かっていくんだ。で、星っていうのはまあ大抵は動きますので、まあ、動かない星にするとしたら、まあ、北極星とかになるんでしょうかね。とその星は一体当時は何を得たい、どんな夢を目指していたんだろうかということをですね、例えば夢セミナーなんかの場合はですね、そのことにアプローチをして、その星に向かって再度夢に、夢を目指してみませんか、そんなアプローチをしていくわけなんですね。その時に先ほどお伝えした、承認ですね、自己承認であるとか、それから夢の再定義、思い込みをですね変えていくことによって、蓋を外していってですね、ああそうなんだ、夢って持ってもいいんだ、口に出してもいいんだっていうことが、実感していただけるんですね。そうするとどうなるか、夢を持てなかったのに夢を持てるようになるってことはステップ1になるわけですから、もちろんワクワクしますよね。今まで例えばですね、事業はうまくいって会社の規模は拡大して、傍から見たらどう見てもうまくいってるのに心はワクワクしてないっていう方もいればですね、それから例えばお勤めをしていて、事業を起業しようとするのに、でもそれが夢のようにはですね思えない、ワクワクはできないとするご自身がですね、夢を持つことができるんですね。そうするとどんなにですね気持ちっていうのはワクワクしてきてしまうでしょうか。そんなご自身になっていくためにはですね、そもそもその夢を持つだけではなくて、これはビジネスのお話をさせていただいているので、そのやりたいこととですね、ビジネスとして実はですね、モデル、ビジネスモデルとして実現して、やりたいことをやっててワクワクしているのに、なおかつビジネスとしても立ち上がっていくんだな、うまくいきそうなんだなっていうですね、そういうまずは知識ですね、まずは知識を知っていただく、そしてそれをどうやってつなげていったらいいのかということまで理解ができればですね、どんな毎日になるでしょうか。それをここからお話ししていきます。